これはまあ、実績見ると我々出した予想とほとんど同じの売上でマイナス 6% 減で223億ですね。あとはですね、営業利益の方が予想はまとめ55億円で、まあ、でもそれでも、マイナス 15% で、まあ、減収減益、でございます。でちょっとですね、分かりにくいかもしれないけど、これ4つの数字が出ているマイナス 6% ですね。で今度ですね、フリーギャルですね、クリーニング収益前の売上でプラス 1%、 それから為替の影響を受けてプラス 3%、 で今度ここは同じコースでやって為替の影響なしでマイナス 3%、 どっちの方が正しいとかですね、これ毎回の議論なんですけども、まあ、もちろん我々としてはこれが正式的に会社として、保有する売上ですが、まあ、見方によって、それから今度 P ギャップに対して後ほどもっと説明したいと思いますが、これちょっと会社の実態ですね、この真ん中にあるんじゃないかなと思います。で今度ドル建ての数字でございます、まあ、これ円の換算でマイナス 4% になっております。でここは何が予想と変わったのか、売上の方が多少日本の方が良くて米国のが予想ちょっと、まあ、まあ去年ですね下がってるんで、あとここですね、コアスの方は、マーケティングコアスとかですね、結構減って、それでこんな結果出ました。で地域別の売上高でございます。で今回ですねポイントなのは、じゃあ為替の影響抜きの数字見てもですね、ここでですね、ここでマイナス 15%、まあ後ほど他のスライドの数字出てまいりますけれども、まあ第一四半期2月の段階ですね、北米の方はカリフォルニア州のですね、方針のノートリニューアルの総称の影響が出る申し上げたことがありますが、まあそれはここにと表していることもあります。まあ、北米の方がマイナス 15% の裏に、一番目立つのは、北米のカンジューマンですね。これは後ほどもう一つ回も出ています。売上の動向ですね。でそれで結果としてこうになってしまいました。これは我々としてはちょっと残念なことですけれども、前年に比べてですね、伸び率ですね、同じ通貨でも、まあ、第一四半期マイナスになってしまいました。でここはですね、セグメント別の売上だ、今まで毎回私、まあ、カンジュマの方が伸び率が大体でいいとかですね申し上げたんですけれども、今回はですねカンジュマはマイナス 13% ですね。これ前の年にかけて一番目立つのは多分この辺だと思います。でここは全てアトリニューアルのせいではありません。アトリニューアルの影響もファーストオーケーになりますけれども、アトリニューアル以外にですね、2つの現象が起きています。1つはですね、我々リテールで販売しているもの、ベストバイと言われるチャンネルですね、から自分でもサービス形態採用してですね、でそうすると、まあ、我々ベンダーとしてはそのサービスパッケージに自分の製品を乗せて販売する、すると我々の方月額の売上しか出てこないんですね。それは一つと、もう一つですね、じゃあそういうベストバイの依存度を減らすために違うチャンネルを獲得しようと、リテールの方はやっぱりご存じのようにですね、結構リベートがですね結構高くなりますので、そのリベートの影響でもですね、リベート前も説明したと思いますが、売上からリベート引いて我々売上計、ここの売上計上するんですね。でそのグロスからリベート引くと、まあ、リベート結構上がると前年に比べて売上減っているように見える、そのことも起きています。そうするとこの北米のカンジューマルがなぜこんなに減っちゃったのよいのは、アトリニューアルの影響と、あとはですね、このチャンネルの構成でリベートが膨らんでいる、この2つの要因ですね。でアトリニューアルの場合は結局今どうなっているのか、で大体 今ですね、落ち着いて大体ですね、前アトリニューアルの問題が起きる前の更新率より大体 3% 下回っています。だから最終的にこれってどのぐらい影響がなりそうであれば言われたんですね、大体更新のアメリカの売上の更新率 3% ですので、まあ、私年間で条件の影響あると思ったあと申し上げたんですけど、そこまでいかないと思います。多分最終的に7億円ぐらいかなと思います、年間でですね、まあ、それの中に、まあ、半分ぐらい多分ここにすでに入っていると思います。これは まあ、北米の感じの状況でございます。まあ、売上の構成ですね、特にここは確認することはありますね。で、今度ですね、プリギャーの売上、まあ、日本の方はプラス 2% 伸びてます。で、地域別で見るとですね、今回は日本のって、まあ、ほとんど伸びてますね、ヨーロッパもですね、こんなにマクロ的な環境が厳しくても、ヨーロッパでも伸びてます。アメリカの方は、さっき申し上げましたように、リベートの影響とかですね、それで伸びてます。で、ここはですね、ヨーロッパ周期の残高ですね。で、ここはちょっとご覧いただきたいのは、これ9月からここまでですね、この増額の、伸び率ですかね。で、これ去年に比較すると、去年よりこっちの方が高くなってますね。だいたい9月末から12月末の金額ですね、50数億円になってますね。で、ここ同じ期間で、10年5月から、11年の3月末までは、まあ、28億円ですね。うん、まあ、何言いたいというのは、今回繰り延びされた金額はですね、去年より2倍になっています。で、要因としてはですね、今度エンタープライズの方は、サービスか、あるいは複数年の契約か伸びています。後ほど、尾身川のプレゼンテーションにもですね、出てまいりますが、最近ですね、サービスの形の、売上が増えています。まあ、これはやっぱりお客さんの方もいろんな最近の新しい攻撃に対して製品化って済むことではなくて、やっぱり継続的にサービスの形で、手伝ってほしい、それにちょっと売り上げの構成ですね、変わりつつありますので、ちょっとポーストギャップの方は時間的にちょっとずれがしておりますので、だから後ほど例えばこの四半期でですね、なんでこんな要素が出てますか。で、一部ですね、ここに繰り延べされている金額が増えていることも一つの要因になっています。フリーギャップの方がそんなに数字おかしくないけど、ポーストギャップの方がちょっと最初はですね、で、あとはもちろん後ほど例えば下半期にこの数字また売上に戻ってきますので、まあそういう意味でその時点でポーストギャップの方も売上改善されると思います。まあ、地域別の繰り延べ収益ですね。ここは特に話したのはですね。で、今度、コアスの構成なんですけども、ここもですね、多分この辺ですね、目指すのは、ちょっと、企業とかですね、増えてます。で、これは、我々毎年、1月にですね、ベースアップとか起きますので、まあ、その分ですね、その分だから、また第2四半期のことは多少これ増えます。これは1月1日から始まっちゃったことはないんですので、第2四半期に、これは1四半期丸ごと入りますので、多分まあここも2億円とかですね、そんな感じで増えるんじゃないかなと思います。で、ここからさっきも知らせて、プリギャップに対して、売上コストですね、と、まあ、前我々募金という表現を使ってたんですけど、まあ、募金よりまあ全てプリギャップの数字で合わせたのではないかと思いまして、まあ、そうすると、ここに出るように、前の同じ四半期に比較すると、プリギャップの売上伸びてますので、ここはそんなに伸びてないんですね。だから利益率の改善、まあ、これ利益率といえばですね、もちろん我々としては最終的に利益率というポーストギャップの利益率ですけど、まあ、プリギャップの利益率で換算すると、逆に言うと利益率が上がってますね。これはキャッシュフローですね。キャッシュフローの方も同じ、フリーギャップが上がると、キャッシュフローも改善するということでございます。まあ、ここはプラス 68% もちろんこれ全て売上伸びていくことだからではないんですけども、まあ、キャッシュフローの方もそういう意味で伸びてます。で、 Q1 のハイライトですね、まあ、戦略製品、これ毎回同じで最近同じ話してるんじゃないかなと言われてもですね、まあ、我々としてはここはやっぱり会社の将来ですので、ここは、力を入れています。で、もうここはシェアも拡大しています。で、今度ですね、あとはヨーロッパの方はですね、こんなにマクロ的な厳しい環境の中にも、まあ、とりあえず売上伸びてますね、増収です。で、日本地域もですね、去年の地震の後はですね、まあ、結構ですね、順調に、ビジネスを回復してきて伸びてます。で、ローライトですね。まあ、一部すでに説明、したことでございますが、北米のコンジューマービジネスですね。まあ、自動更新の問題もあって、あとはリベートの問題ですね。あとは、 ここはですね、やっぱりこれは心配ですね。まあ、ヨーロッパの方はさらにですね、ヨーロッパ危機、ユーロ危機は終わってね、さらに火が吹いているように見えて、まあ、日本も米国もですね、そんなに楽観できない状況でございますので、生産サイクル長くなってしまうんですね、どうしても。で、これは我々として今、一番の悩みでございます。エンタープライズの方が、長い生産サイクルの商談が増えてきて、ちょっとこの四半期でクローズできるかどうか、ちょっとその読みにくい点がですね、増えてます。で、あとはですね、これはエンチニアスだけ、従来型の製品に対して、かなり厳しい、まあね、値段の競争ですね、価格競争が起きています。で、今度、社員ですね、まあ、これからそんなに若干増えないと思います。横ばいですね、ここに。営業外と金加盟するものはございません。バランスシートの金加盟するものはないですね。で、今度に、9人の予想でございます。まあ、見方としては、円高そのまま推移することで、日本以外はですね、もう、マイナスですね。で、米国の方は、ちょっとこのコンジューマーの問題といいましょうか、あるいはこのリベートの高い支払いですね、第二支払いもちょっと継続しそうで、ちょっと 10% ぐらいのマイナスで見ております。で、最終的にこれで予想は、インディアのマイナス 4% で、インドネシアマイナス44% で57%ですね。当然のこと、これがちょっと前申し上げたり、ちょっと悪い数字じゃないかなと思いますけれども、一つさっき申し上げましたように、ちょっと繰り延べのタイミングでここもちょっと影響入ってますので、実際はこれよりですね、もっと良くなるんじゃないかなと思ったことがあったんですけども、まあ、ちょっとタイミング的にこうなってます。あとは、すべてのディークローズできるかどうか。さっき申し上げましたように、パイプラインにですね、大きな商談がありますけれども、ちょっとすべてですね、クローズできない場合は、ここは何かもっとですね、楽観的な予想を出して、下回るより、まあ、ちょっと保守的に見た方がいいんじゃないかなと思って、この数字で、予想を立てております。で、最後ですね、じゃあ、こんなこと言っても、戦略戦どの頃どうなっているのかですね、一つですね、これをシェアしたいのは、これはですね、今までクラウドセキュリティって、市場の定義もなくてですね、これは、1ヶ月前ですね、これ、米国のテクノロジーの第三者ですけれども、クラウドセキュリティの市場を調査して、まあ、我々のシェアナンバーワンだと、ここに出ています。それで、ここはですね、クラウドセキュリティですから、エンチビジネスじゃなくてですね、いろんな、まあ、多分こちらで聞いたことない会社の名前も出ております。それ以外ですね、ここに違うスライドですね、それ以外ですね、サワールとか、前、多分岩チェーンというのに載っているデータに、まあ、サワールの市場でもあれ、ナンバーワンのポジションを獲得しておりますので、まあ、戦略的にですね、目指している、ポジションの方を向かってますけれども、ちょっと売り上げという意見もあるんですね、まだまだちょっと満足できる状態ではないんですね。まあ、そこも、ちょっと下半期にですね、改善していく見込みでございます。まあ、私のは以上でございますが、後ほど必要度でですね、もっと細かい説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。